体験談。青年部部長代理、神崎博厚。父との関係を変えたい、その思いがきっかけだった。仲間がたくさんできる、自分が成長できる、そんな霊友会の教えの素晴らしさを実感する一方で、ずっと心に引っかかっているモヤモヤがあった。それは、僕はいつも優しい祖父母が好きで、霊友会の教えを実践し、一生懸命人のために尽くしている姿は僕の憧れ。昔から変わらず尊敬している存在です。そんな祖父母に子供の頃から連れて行ってもらった霊友会の集いの場で、同世代の友達が増えていきました。年上のお兄さんたちも仲良くしてくれて、毎回楽しかった。集いは自分にとって大好きな場所になりました。中高生の時には地元の集いで仲良くなった仲間と一緒に弥勒さんセミナーの運営者に何度も挑戦。参加者の誘導をしたり、コーナーの司会をしたり、どうやったらみんなに喜んでもらえるのか一生懸命考えて行動することにすごくやりがいを感じました。そして友達に霊友会の教えを伝えるようになったのもこの頃。大学ではこんなことがありました。周りに溶け込もうとせず、我が道を行くタイプの友達がいたんですけど、僕も彼を苦手だなと感じて避けていました。ある時、たまたま二人で話す機会があり、彼が誤解されやすく友達ができないことを人知れず悩んでいると知ったんです。そんな彼を導き、一緒に霊友会の教えに取り組んでいくと、彼はすごく前向きになり、友達が増えていきました。すごく嬉しかった。人って話してみないとわからないことがたくさんあるんだと知って、僕自身の成長にもつながりました。仲間がたくさんできる。自分が成長できる。霊友会の教えってめっちゃ楽しい。そう思う僕にとって一つだけずっと心に引っかかっているモヤモヤがありました。それが父親との関係でした。初めて自分の明確な目的を決めた弥勒さん。父は昔からお酒を飲むと気性が荒くなるタイプ。家の中の空気が悪くなることがたびたびあり、僕はそれがすごく嫌でした。母が辛そうな顔をしているのも敏感に感じ取っていました。息子たちを怖がらせて母に苦労をかけて家族を何だと思ってるんだ。中高生の時も大学生になってもずっとそういう不満を抱えていたんです。集いや弥勒さんに参加すると人のために動いている仲間から刺激を受け、親への感謝を原動力に頑張っている人たちの話を聞いて、俺ももっと頑張ろう、親孝行しようと思うんです。でもその気持ちは母に対してのもの、父に対してはそんな気持ちは全然湧いてきませんでした。社会人になって実家を離れてからは、顔を合わせなくていいので、父にイライラすることもなくなっていたんですが、いつの頃からか、父から電話がかかってくるようになり、その回数が増えていきました。それも夜、僕が仕事から帰ってきて疲れているタイミング。案の定酔っ払って電話をかけてくるんです。こっちは疲れてんのに、用もないのに電話してこないでほしい。俺は別に話すことなんかない。最初の頃は仕方なく電話に出ていた僕も、さすがに腹が立ってきて、やがて連絡が来ても無視するようになりました。父とはそんな状態がずっと続いたまま、昨年10月に開催される支部の弥勒さん大祭が迫っていた時のことです。祖母から、今年はおじいちゃんが亡くなった年だし、最近は家族みんなで弥勒さんに参加していなかったから、みんなで行こう、と言われました。祖母の思いを無下にはできず、両親を弥勒さんに誘ってみると、父は仕事があるから行けないという返事。 でも僕は残念だとは思いませんでした。普段から霊友会の行事にあまり参加していない父は、どうせ行かないだろうなと思っていたから。僕自身も一緒に参加する青年の仲間たちのことの方が大事で、頭の中は彼らのことでいっぱい。父のことなんてどうでもいいとさえ思っていたんです。そんな気持ちで参加した弥勒さんでしたが、なぜか目に留まるのは親子で参加している人の姿。気になるのは親との関係について語る人の話。その度にどうしても父の顔がちらつくんです。そして親子で一緒に参加して嬉しそうな周りの青年の笑顔や、霊友会の教えに取り組むことで親子関係が良くなったと語る発表を聞いていると、僕も父と一緒に参加していたら何か変わったのかなと思えてきたんです。やっぱりいつまでもこのままでは良くない。自分の中で父との関係を前に進めていきたい、そう思いました。これまでの弥勒さんでは人のために動くという欠如を何度もしてきたけど、初めて父との関係を変えるために導きの修行に取り組むことを決意しました。いつの間にか嫌な部分にしか目を向けなくなっていたんじゃないか。下山後、早速職場の同僚に声をかけました。その方は数年前に一番下のお子さんを亡くされていました。それが原因かはわからないのですが、お子さんが生まれた頃はすごく仲が良かった姑さんとの関係が悪くなって、もう何年も会っていないと聞きました。お子さんを亡くされてどれだけ辛い思いをしてきたんだろう。仲の良かった家族とも疎遠になってしまい、どれだけ寂しい思いをしてきたんだろう。亡くなったお子さんの供養のために、その方が幸せになるために、一緒に霊友会の教えをさせてもらいたい。すぐに一緒にやりましょうと伝え、導きました。会員になったその方のために自分に何ができるかを考え、まずは相手の家に足を運んで一緒にお経をあげることから始めました。そしてお経をあげた後にいろんな話をする二人の集いを始めたんです。そこでは僕も自分の家族のことを話しました。父に対してずっと不満を持っていたこと、でも変わりたいと思っていること。するとその会員からこう言われたんです。そんなに父親のことが嫌いなのに、ほっとけないんだね、と。その言葉を聞いて、僕はドキッとしました。気性の荒い父親の姿が嫌だったのは間違いない。でも僕が見てきた父親の姿はそれだけだったんだろうかと。そして子供の頃からのいろんな思い出が蘇ってきたんです。美味しい料理を作ってくれたこと。僕が大好きなバスケットボールをやることをすごく応援してくれたこと、霊友会の教えには積極的じゃない父が、僕が受験をするとき、無事に力を発揮できるようにと一生懸命念願してくれたこと、そういう愛情深い父の姿も見てきたはずなのに、いつの間にか父の嫌な部分にしか目を向けなくなっていたんじゃないか、そう思えてきました。それだけではありません。集いや弥勒さんに参加しない父を僕は否定していました。俺は積極的に参加して、周りの人に声をかけて、人のために一生懸命頑張っているぞ。父はどうなんだ。家族に嫌な思いをさせてばかりじゃないかって。でも、息子からそんな風に思われて、距離を置かれて、父はどれだけ寂しかったんだろう。孤独だったんだろう。頻繁に電話をかけてきたのも、もっといろんな話がしたかったからなんじゃないか。父へのいろんな思いが僕の中にこみ上げてきたんです。本当に申し訳なかった。悪いのは父だ。変わらなきゃいけないのは父だとずっと思ってきた。だけどそうじゃなかったんだと気づきました。先日、父に会いに行ってきました。たわいもない会話だけど、僕にとっては大きな一歩。それ以来僕からも連絡を取るようになったし、父からもまた連絡が来るようになりました。 今ようやく親子らしい話をし始めたところです。父との関係を変えたい、その思いから導いた会員との集いの中で、僕は大切なことに気づくことができました。自分なりの目的を持って霊友会の教えを実践すること、周りの人に声をかけ導きに取り組む中で自分を見つめ直していくこと、その中に未来を変えていくきっかけがある、そう実感しました。父と一緒にお経をあげたり集いをできるように、もっと自分の心を磨いていくために、たくさんの人に声をかけていきます。自分の実感、自分の体験をもっとたくさん掴んで、周りを引っ張っていける、世の中に貢献する青年になっていけるように頑張ります。